イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。2018年リスナーの皆様、明けましておめでとうございます。さて、今週がレインボーマジック2018年のスタートとなりました。というわけで新年のご挨拶をさせていただきましたが、もうお正月休みはとっくに終わり、その後の成人の日があった3連休ですかも終わり、もうすでに1年はとっくに始まっているというリスナーさんに、明けましておめでとうございますとなんかワンテンポずれている感じがします。さて、監督こと T ケンジですけれども、年末から、ご実家のある高知の方にお帰りになっておられまして、今日ですね飛行機でこちらに戻ってきているんだと思われます。というわけで収録には間に合いませんでしたので、新年第1回目の配信はシンガーソングライターの私イネコがワンマントークでお届けすることとなります。リスナーの皆様、番組を最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。そして本年もどうぞよろしくお願いいたします。お正月休みおよびこの3連休までの間、皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。 T ケンジは、実家のある高知県の方でですね、アルバムワンデイというねタイトルのアルバムの制作、これはイネコ&T ケンジ10周年記念の第3弾のアルバムなんですけれども、進捗状況としましては、 T ケンジのパートの、サックスとそれからフルートのレコーディングだけ、あとそれを残すだけというところまで録音が進んでおりまして、この年末年始は、まあ、高知県の方で T ケンジはレコーディングに忙しかったのではないかと思われます。そして私イネコはと言いますと、その先のイネコ&Tケンジ10周年記念、10周年はもう去年なんですけども、10周年記念アルバム第4弾、これタイトルまだ決まってませんが、この第4弾のための新曲を作っていました。まあ、この10周年記念のアルバムは、これまでの私イネコの、まあ、シンガーソングライターイネコの作品の、まあ、集大成といいますか、総集編みたいな感じで、あれもこれも記録に残しておきたいということで、ピックアップしましたらアルバム4枚分になってしまったというね、そんないきさつがあっての制作なんですけれども、まあ、その4枚目のアルバムは、まあ、選曲は一応済んでるんですけれども、空白の箇所がありまして、そこにはできれば新曲を織り込みたいなという、そんな意気込みで作ろうとしています。まあ、そんなわけで、T ケンジに解放されてるこのお正月休みT ケンジの犬間に、私時間がありますので、ちょっと心新たにですね新曲を作ってみました。2020年東京オリンピックパラリンピックということで東京五輪がありますけれども、まあ、2020年の東京五輪までの間にこう元気の出る曲があればいいかなと思ってそんな曲を書いてみたいなと思ってましたので、なんとか元気の出る曲を書けたと思います。タイトルね、タイトルはブレイブ、日本語で勇者、ブレイブ英語タイトル持ってきましたけど、深 副タイトルもつけました。君よ、この坂を登れ。なんかいい感じですね。君よ、この坂を登れ。これが副題です。ということで、まあ、イメージしてたような曲が書けたと思います。まあ、そんなこんなで、お正月休み、まあ、年末は大掃除だとか、まあ、仕事の総決算だとか、まあ、あるいはお正月の支度だとかでバタバタしてまして、そしてお正月明けましたら、そうそう、元旦の夜と、それから2日の夜は、スーパームーンが見れるということで、せっかくカメラをプレゼントしていただいたので、満月を撮ろうというね、お月様の撮影なんかにも出歩いてまして、その話はまた後でちょっとするとして、で、まあ三が日が過ぎ、家族も仕事始まって、家を出てってくれるようになり、よし今だっていうタイミングで、新曲を書いたわけです。まあ、今週は、2018年の一番最初のレインボーマジックということで、リスナーの皆様に私からお年玉をねプレゼントしようと思うんですけど、まあ皆さんが喜んでくれたら嬉しいんですけれども、その新曲をちょっと番組でかけてみようかなと。まあ新曲というのはどうやって作るかというと、ピアノを弾きながら、んじゃらかんじゃらって歌いながら、で途中で止めて、今なんて歌ったっていう、何のコード弾いたっていうのをメモを書いて、で作り上げていくんですけども、要は五線紙を書いてないんで、後日メロディーを忘れてしまう。まあ歌詞はね、詩の方は書き留めてありますけど、メロディー書いてないんで忘れてしまうので、一応作るときは必ず、まあ、一通り1コーラス2コーラス、まあ、これで全部フルコーラスできたかなっていうところで一応録音を取るんですね。その、まあ、パツッと私が家で撮った、そんな録音状態ですけれども、まあ一応弾き語りでね、出来たてのほやほや感満載のものをリスナーの皆様にはお年玉として今回はちょっと出しちゃおうかなと思います。聞いていただけたら嬉しいです。ブレイブ。それでは改めまして、タイトルブレイブ、君よこの坂を登れ。
伸ばしてごらん、君のことを支える友の手がある。耳澄ましてごらん、君に得る友の声が聞こえる。この坂を登りきれば、見渡す景色のそこに夢が。苦しくても立ち止まっても、やがていただきに立つ君がいる。閉じてみれば何かが見える。君を育んだ笑顔、胸の高鳴りを 一緒に抱こう。君は一人じゃないんだ。登りきれば見渡す景色のそこに夢が苦しくても立ち止まってもやがていただきに立つ君がいる。I believe, believe in yourself. We are brave people. サッカーを登りきれ、そこに夢が。I believe, believe in yourself. We are brave people. やがていただきに立つ。いる。やがていただきに立つ君がいる。
お届けしました曲は作りたてのほやほや新曲でブレイブ、君よこの坂を登れでした。新年早々新曲のしかも荒削りな弾き語りでお届けするのは大変勇気のいることでございました。私は勇者だ。さて、歌は聴いていただくのが一番かと思いましてお届けいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。この後ね、T ケンジが戻りましてチェックしてもらいながらイントロとか感想とか盛り上げ方とかいろいろこう熟慮しながらね、また完成させていきたいなと思っています。まあオリンピックとかパラリンピックとか、まあスポーツ選手のこうドキュメント見てますと、やっぱりこうご家族であったりチームメイトであったり応援する仲間がいたりとかしてね、いろんな方に支えられながら、まあスポーツ頂上を極めるということはですね、本当に一人ではたどり着けない道のりなのかななんて思ってみたりもします。まあ、それはオリンピックに出場しない私もそしてリスナーの皆さんにも何かしらで当てはまることかなと思いました。こう一人で頑張っているわけではなく、差し伸べてくれる手やエールを送る声や育ててくれた人の笑顔とか、そういうものがこうあって今の自分がいて、これから目指す先があるみたいなね、そんな物語。毎度新曲をこう作ろうと思うときに、もう二度と作れないんじゃないかという不安がまず先に立つんですけれども、まあ、とりあえず新しい曲が書けて本当に一安心しています。ほっとした。というわけで、新年が始まりまして、いよいよレインボーマジックもスタートを切るわけですけれども、まあ、来週は監督とご一緒にお届けできると思います。まあ、そんなわけでこの番組、改めましてリスナーの皆様からのお便りをお待ちしておりますコールをしたいと思います。お便りの宛先はineko.rainbow@gmail.com、 こちらまで皆様の近況あるいは面白エピソードなどを、お書き添えの上、もしよろしければ私どもの曲でリクエスト曲などを添えてお送りください。 まあ、そんなわけで私は、どこにも出かけずというか、まあ、実家とかね親戚とかの家には挨拶に行ったりとかしましたけど、ほぼ自宅で過ごした年末年始でした。皆様はどんな年末年始を過ごされておられましたか？お友達からはね、私が写真を撮り始めたので、やっとインスタグラムを始めたんですけども、そのインスタ始めましたとかっていう風に、あのフェイスブックとかツイッターとかでほざきましたら、あのフォローしてくださる人もいたりして、あと全然そういうの SNS 全然やってないんだけどっていうお友達なんかも、私も写真撮ったよとか言って、一人はね、福岡の初日の出ならぬ初夕日の写真を送ってくださったりとか、あと飛行機に乗ってて、飛行機の上から、飛行機の中からか、飛行機の上にまたいではいないね、飛行機の中から、まあ、上から望む形で富士山のね写真を送ってくださったりとか、あとあの OL の時の友達なんですけど、彼女はずいぶん前からカメラを持って写真部に入っていて、それでこれが私の力作ですって言って、去年の紅葉のシーズンの、まあ、紅葉の景色の写真とか、あとクリスマスイルミネーションの写真とか、そういうのをね送ってくれたりしました。お礼に一生懸命撮った満月の写真をお返しに送りました、私は。カメラ楽しいよね。まあ私はどっちかっていうと景色ばっかりっていうか空ばっかり撮りたくなってしまうんですけど、そのちょうどね元日から2日にかけてスーパームーンでしたよね、満月でした。なのでぜひそれは撮影したいということで、元日、親戚のうち行って戻ってきて、今日スーパームーンの撮影があるから帰らなきゃみたいな感じで帰ってきましてから、上り立てのね月を撮りたかったんですけれども、ちょっとタイミングが合わなくて少しね上に上がってしまったなっていうね月を撮ってみました。満月にレンズを向けてみると意外に眩しいんですね。これはスーパームーンで、通常より平均と比べて、月が地球と近いから、とても大きく見えるから、だからあんなに眩しかったんでしょうか。少しね、ほんの少し欠けてる感じがしました。というのも実際満月になるのが、午前2時、2日の午前11時30何分だから、ま、真っ昼間に満月になっちゃうのよね。ということは日本からは見れないのかな。うん。なので元日の晩、まあ、元日日付変わって2日の明け方が一番いいって言われてたんですけども、明け方も一応ね早起きしてベランダ出てみたんですけど、ちょうどね去年の夏ぐらいに建った新しい建物がありまして、その建物の影になっちゃって見ることができなかったんですね。それで2日の日昼間、まあ、自分の実家に行きまして、でやはり今日も満月取れるかもしれないからで夕方にいそいそ帰ってきてですね、2日の日は、日の出直後からちょっと待ってまして、登り立てといってもまあ見えるところがね、東の空がこうなんていうの、いろいろ建物があったりするんで、やっぱり少し上がっちゃった状態でしたけれども、うん、2日の登り立ての月の方がまん丸かったですね。うん、見た感じ。で、 私のカメラはこうミラーレスとかっていうカメラだったらよかったのかもしれないけど、もうちょっとコンパクトな、なんて言うんだろう、いわゆる昔流行ったデジカメが進化したみたいな感じですね、のカメラなんですけども、倍率が40倍まで撮れます。うん、なのでまさかと思ったんですけども、まあ、三日月の頃とかにちょっと撮ってみたらクレーターまで見えたんで、満月もそれぐらい月面が見えるのかなと思って、倍率を上げて撮ってみました。意外と難しいです。三脚を持たないとって言われてたので、コンパクトな三脚をつけてこうぶれないようにしたんですけども、やっぱりピントを合わせるのって非常に難しくて、まあ、とどのつまり逆光で撮ってるみたいな話ですから、明るさにも負けてボケちゃったりするのよね、あれね。でもうちょっと勉強不足なので、ああしたらこうどうか、こうしたらどうかっていうのをこうカメラのダイヤルをいろいろいじりながらですね、なんとかかんとか撮影しました。で小道具にちっちゃいね、5センチ、5、6センチの高さのミッキーとミニーのフィギュアを持ってるんですけども、とそれを持ってって月、フィギュア、あてしっていう順番に並んで、月を背景にミッキーとミニーのラブラブカップルを撮ろうと思ったわけ。よくこう映像でさあるじゃない、満月のまん丸の画面いっぱいまん丸の満月のところにこうちょうど中に収まる感じで、あ、そうそう、 ET の自転車が飛んでる写真みたいな月の中に収まってる感じ、ああいうのを撮りたかったんだけど、ああいう風に撮ろうと思うと月とそれからフィギュア、小道具の距離と、そして私の距離、それから月と小道具と私の角度っていうのが非常にね、バランス取るのが難しいわけよね。やっぱり行き当たりばったりでいきなりできるもんではないですね、あれね。それでもなんとか撮りたくて、ちょっとあの街路樹っていうか木の枝にミッキー置いてみたりしたんだけど、木の枝が不気味にしか映らなかったりとか、あと石垣があって石垣の上にミッキーとミニーを置いて、で自分地べたに寝そべるみたいな、ほんとめっちゃ寒いのに下のコンクリートの地面がもうキンキンに冷えてるのに、私そこに寝そべって撮るみたいなことをねうちの近くにポートスクエアという広場がありまして、まあ高層ビルが2つ、ホテルとかね、商業施設のビルがあって、そしてポートアリーナっていうね、コンサートができたり、あと、まあ、バスケットの大会があったりとかするホールがあったりするね、ポートアリーナっていう建物があるんですけども、その建物に囲まれている広場があるんですよ、ポートスクエアっていうね。そこの広場に行ってちょっとこう建物と建物の間からここからなら月が望めるっていう場所、結構ねそこ人通りもあるんですけど、私地べたに寝そべってもう一生懸命撮りました。全然飽きないですね。私このまんま月を追いかけて東の空からやがて南の空へ、そして西の空へ沈んでいく、ずっと撮ってろって言われても全然大丈夫、飽きない。ただただただ寒いこれもうダメ、寒い。というわけで、まあ1時間半ぐらいで帰ってきましたけど、まあたくさん撮ったんだけどやっぱり失敗が多くって、成功した何枚かをこう見てね、うっとりうまく撮れたわみたいなね、 失敗作の方がいっぱいあるくせに、数少ない成功写真を見て、ああうまく撮れたわってすごく酔いしれました。さて今月1月の最後、1月31日は皆既月食だそうです。そしてブルームーン、ブルームーンというのは一月の間に満月が2回あって、2度目の月をブルームーンと言いますね。というわけで1月31日はブルームーンで、しかも皆既月食ということでね、皆既月食はちょうど10時ぐらいですかね。で、月が全部見えてくるのが、欠けて見えてくるのが12時。だから、10時から12時までの夜、2時間。私、また寒い思いして地べたに寝転ぶのかもしれません。頑張ります、撮影。なんかカメラにはまっています。まあ、防寒対策はバッチリね。ホカロンいっぱいつけてタイツ履いて。で、手袋は母が編んでくれたんですけども、指先が出る手袋。スマホするのに便利でしょうっていうことでね、指先の出る手袋を編んでくれました。その手袋が非常に便利で、撮影するときも、指が出てるので、非常に操作しやすくって。でも手袋ないと冷たいでしょ。本当指先だけね出てる手袋っていうのはね、非常にタイムリーなプレゼントでした。お母さんありがとうということでまあそんなわけで、年末年始は私は、月と家事とそして新曲作りということで、元気いっぱい過ごしてましたよ。さて、月といえばこの曲でしょうか。アルバムオーバーチュアーよりムーンライト。
地下鉄の階段を駆け上がれば青いムーンライト。枯れ果てた都会には
登りたて、あるいは沈む頃の月というのは、まあ、登りきっちゃった時の月と比べて大きく見えますし、あと赤みを帯びて見えますよね。ということは、登りきった月というのは、どうでしょう、白くこうこうと光っているでしょうか。まあ、辺りも月明かりで、人に影ができるようなね、人影が映るような、そんな明るさのスーパームーンでした。次の皆既月食、スーパームーンではありませんけれども皆既月食ですからね、ブルームーン楽しみですね。
ため息も聞こえない、乾いた夜に光るムーンライト。金の指は投げ捨て、束ねた髪をほどき、愛に傷ついた抱き続けてた。そっとそっとそっと
べたに寝そべりながら撮影していた私を月がバカと笑っていたのかもしれません。というわけでお届けしました曲はムーンライトでした。
月の光まどろんでる。
だだこちゃんと一緒キフリンココーナー。初夢のお話。さて皆さん、初夢はもうご覧になりましたか？もうって変ですね。初夢、まあ、これは新年の、まあ、元旦元日から2日の夜にかけて見る夢、または2日から3日の夜に見る夢とされていることが多い。だから元旦の夜とか2日の夜とかどっちなんだって話ですけれども、まあ2日猶予があると思っておけばいいんでしょうかね。そのうちのいずれかで見た夢、一番最初の夢を初夢というのでしょう。まあ、ちなみに 2日の日の朝起きて夢覚えてない、3日の朝起きてやっぱり夢見た覚えがない、で1月10日ぐらいになって今朝夢見たみたいなね夕べ夢見たわっていう時は、それを初夢というのかどうかっていうのは謎です。もう時期過ぎたから言わないんでしょうね。まあ初夢、鎌倉時代あたりは節分から立春の夜に見る夢のことを初夢としているって書いてあるんで、まあ日付がこう現代ですかね、元日の晩から2日の朝目覚めるまでの間に見た夢を初夢というようになったのは現代なんでしょうね。初夢に見ると縁起がいいものと言いますと、一富士、二鷹、三なすびですね。まあ富士山、まあ富士山はなんかわかりますよね、縁起がいい感じ、日本一の山。なすびは何なんだろうってナスビはなんで縁起がいいんだろうと思って調べてみたら、まあ、物事をなすっていうね、そういうことらしいですよ。あと富士山は無事っていう意味ね、高は高いところに位置するっていうね、そういう縁起、掛け言葉で縁起を担いだそうです。まあ、実は4以降もあるんですよね。皆さんご存知でしたか？四奥義、四つ目奥義、まあ、末広がりっていうか、そういうことでしょうかね。五タバコ、タバコですよ。これなんでタバコだったんだっけな、何だったか忘れちゃった。煙がゆらゆらと立ち上っていくから運気上昇とかそういうことだったかな。そして六座頭、座頭って、座頭って座頭市しか思いつかないけど、座頭が縁起がいいんだって。まあ、そうだそうだ。座頭というと頭をこう丸めてるね。そういういでたちですよね。つまり、毛がない。毛がない。毛がない。毛がしないっていう。そういうなんか、家内安全かなんか、そういう縁起だそうですよ。ちゃんと調べてから言えよって話ですけど、うろ覚えですが確かそんな感じでした。まあ一富士二鷹三なすびまではね、よく皆さん言うんでね、ご存知かと思うんですけども、まあ1月10日も過ぎて初夢の話するのもなんなんですけれども、リスナーの皆さんはいい初夢をご覧になりましたか？私はですね、今年というほどいい夢、いい初夢を見たことはないというぐらいいい夢を見たんですよ。だから話題にしているのです。 なんと今年見た初夢ですね。元日の晩ですわ、見た夢ですけれども、稲子とそして T 賢治がとある建物でも、とてもそこが芸能事務所だとは思えないような古い戸建ての広いね、古民家みたいなところなんですけど、古民家みたいなところなのに、そこがなんか一流の芸能プロダクションみたいな感じでね、女社長、見たこともない女性が出てきて、私とメジャーデビューの契約をするっていう、イネコとうとうメジャーデビューするっていう、その契約書を書く夢を見たんですけども、すごい、私念願のメジャーデビューよ。今年からね、私イネコの占いによると運気が上がっていくみたいなんでね、今まで吸ったもんだ暗闇にいたイネコが、今年は運気上昇って書いてあったんで、もしかしたら正夢になるかもしれないという淡い期待。こうね、嬉しい契約書を交わすっていう夢は夢診断だとどうなんでしょう。でもまあいいじゃないですか、初夢は縁起がいいか悪いかですからね。そういう意味では非常に縁起のいい夢だったのではないでしょうか。昨年ひどい初夢でした。一昨年本当にひどい初夢でした。2年連続違うんですけれども、似たような内容の夢を見ました。それは汚いトイレ、忘れられないです。初夢で見た夢で、すんごい汚いトイレ、なんか掘ったて小屋みたいなところに、こう最初入ったら男性用の便器がずらずらって並んでて、その奥に女性用の、女性用っていうか、こう個室になっているのがずらずらってあって、まあとにかく臭いし、あとね汚いの。そのなんていうんですか、いわゆるトイレが汚いっていうと、こう便器にこう汚れがついているようなイメージかもしれませんけど、そういうことではなくて、なんかねもう床が朽ちて落ちそうな、ここじゃ無理、私ここじゃ無理よっていう。その後ですね、なんか船着き場が出てきてですね、船着き場で誰かを見送ろうとしているのか、自分が船に乗ろうとしているのかは意味不明なんですよ。自分でも、あ、船着き場で船が来る、どうしようどうしようと思ってるんですけど、乗るのか、誰かを見送ろうとしているのか、あるいは誰かを迎えに来たのか、何しに来たのかわからなくてドキドキしてるんですね。で、さっきそのトイレが汚かったので、そうだ、この船着き場のトイレに入ろうと思ったら、すんごいそこはまたですね、便器が汚れてて汚いの。それがね、一昨年の初夢、忘れられないですよ。そんでもってね、去年の初夢というとね、これまたトイレなんだけどね、まあ、誰かのお宅のトイレをお借りしたんですよ。で、自分は用を浸したらしいんですよ。で、流したら水が溢れる溢れる、詰まってるよこのトイレ。2年連続これ危うくおねしょしちゃうかもっていう、そんな夢なのかなと今から思うと、危うくおねしょかっていう感じですけども、いや、そういうことじゃなくて、なんかそれで私結局ね、トイレ掃除を買って出て、2年連続汚いトイレの掃除をする夢を見ちゃったわけ。そんな私が2018年 メジャーデビューの契約をするという縁起のいい夢を見たんですよ。皆さん、私のこのハッピーな気持ち分かっていただけますか？ということで、ハッピーな曲をお届けしましょう。ルルルンメニーメニー。2018年もリスナーの皆さんとハッピーな時間を過ごしていきたいと思います。今週お届けしておりますこの番組は、イネコのワンマントークでお届けしております。
雨の降る日は
雨が降ってきた、
雨粒の音
素敵、
ルルルルン
ルルルルン、
幸せ
幸せ、
今日も冴えている眠い頭に、
美味しい、
ルルルルン、
ルルルルン、
幸せ、
幸せ、
今日も愛してる、
愛してるよ。
恥ずかしがらずにやってみる、優しい気持ちになってみる、ありがとうって言ってみる、笑顔で行こう、
にっこり、
焦れなくていいんだよ。
曲はダダコでルルルンメニーメニーでした。
ルルルンメニーメニ
ー、ゆっくりゆっくり。エンディングコーナー。さて、寒い季節がまだまだ続きますけれども、皆さん低温やけどにご注意くださいね。寝てる時に私は電気アンカーをね使ってるんですよね。足元をねあらかじめ電気アンカーのスイッチを入れておけば、お布団の中が暖かくなっているので足元が暖かくって気持ちいいと。この電気アンカーとか、あるいは湯たんぽ、それから使い捨てカイロ、これなんか皆さんね寒い時に利用される方多いと思うんですけど、あとこたつなんかでねうたた寝しちゃうとか、それとかファンヒーターの前でうたた寝しちゃうとかね。で、高齢者の方なんかはおトイレの便座、最近あの洋式のトイレがこう便座がねあったかい状態になってますけど、あれが結構設定温度が高くてですね、高温になっちゃってる場合もあるそうなんですよ。それからダイエット器具、まあ、電極を当てて電気を流してこうねするものとか、まあ、そんなものなどいろんなこう電気製品というか暖房というか、 コレラでね、低温やけどする人が非常に多くなっているそうです。低温やけどって言いますと、いわゆるあっちちちっていうやけどとはちょっと違いますね。どういう状況かと言いますと、血行不良、つまり足などの血行が悪い部分にこう皮膚に受けた熱っていうのは普通血液でこう分散していくんですね。こう皮膚から伝わってきて熱が血液に流れていって血液で分散していく。それが血行が悪いとその分散ができずにですね、例えば冷えた足をずっとこう湯たんぽにこうずっとくっつけてたりすると、血行が悪いがために皮膚がこうね、どんどん熱がこもってしまって、それで低温やけどするとか、そういうことが起きるそうなんですよ。あと骨の付近ね、これ私電気アンカーをその上に足を乗っけてたりすると、くるぶしとかがね、まあ、骨ですよね、くるぶしとかがこうぶつかっているとしばらく経ったら痛たってくるぶしが痛いとか思う時あるんですけど、骨がね直接熱を持ってしまうと、やはりここ骨には血管が通ってませんから低温やけどしやすいと。あと先ほどのおトイレの便座でやけどする高齢者が多いっていうのは、高齢者の方は熱を感じにくくなっているそうなのでね、ちょっと熱くなってることに気がつかないで、それでおトイレで長居してしまうとですね、お尻が低温やけどしてしまうとか、まあそういうことが起きるそうです。ちなみに低温やけどになってしまったら、普通のやけどってまずほら冷水につけたりとかさ、氷で冷やしたりしますけど、低温やけどの場合は決して冷やさないでくださいね。つまり余計血行が悪くなるから、冷やしたり消毒してもダメなんですね。低温やけどは、まあ、赤みが出るだけのものは軽症だったりしますので、まあ、ワセリンなんかを塗って保護するぐらいでいいと思うんですけど、もう水泡ができるぐらいになっちゃったりしましたら、これはもう自分で治せませんので皮膚科を受診してくださいというね、そんな注意書きを読んだりしました。寒い季節ですから、ついついね、なんかあったかい暖を取るそばにいたりしますけれども、決してファンヒーターのそばで寝転んでそのまま寝ていたり、こたつの中で寝そべってうたた寝しちゃったりしないように気をつけてください。あとホカロンね、使い捨てカイロですか、ホカロンっていうとイコのメーカーですね、使い捨てカイロ、私も寒いと背中に貼ってあったりするんですけど、意外と通勤電車の中とか暑いんですよね、暖房が効いてて、でこう暖房が効いてるそばに背中にホカロンがあってっていうと、これも低温やけどの元になるそうですからね、低温あんまりこう直に当たらないように、私なんか薄いヒートテックの上に使い捨てカイロを貼っちゃったりするんですけど、もう一枚上に貼るといいかもしれませんね、やけどしないためにもね。うん、ということで寒いですから暖かく過ごしたいんですけれども、皆様低温やけどにお気をつけくださいね。さて太平洋側、まあ、私は千葉県に住んでますので関東の天気しかおよそ分かりませんけれども、非常に乾燥しております。まあお天気のいい日が続いてますけれどもね、ぜひとも1月31日の皆既月食の時は晴れてほしいんですけれどもね、潤いが足りていません。皆さん潤い補給頑張ってしましょうね。パサパサですよ。というわけで今週のレインボーマジックは、イネコが一人でパサパサワンマントークをしましたが、そろそろお別れのお時間です。次週は通常通り T 検事を交えて2人でレインボーマジックをお届けしてまいります。 T 検事からの伝言を最後にお伝えしましょう。リスナーの皆さん、今年はぜひともお会いしましょう。 と申しておりました。つまりライブやるぞという意味だと私は理解しておりますが、リスナーの皆さん、今年はぜひともお会いしましょうと T ケンジが申しておりました。これが T ケンジの今年の抱負だそうです。私の今年の抱負はメジャーデビューするぞ。まあその業界の方が来いと言ってくれれば。それではまた来週。